エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
どうもどうも、明けましておめでとうございます。
はい、もう明けましたね。
明けましたよ。
おめでとうございます。
おめでたいですか？
はい、おめでたくないよね、あんまり。
そうですか？
開けたところで。まあいいか。
まあ24時間経ったなっていう感じですよね。
はい。はい、そうです、そうです。
どうですか？こういう時は多分、今年の抱負みたいのを
言うべきなのかな？
っていう感じじゃないですか？
まあでも、引き続き同じようにやるっていうことが、はい。抱負といえば抱負ですね。
継続は力なりと、いうことですかね。
はい。アホなことを続けるってことは大変なんだってことは、重々承知ですから。それにもうめげずね。
はいはい。
疑問にもめげずに頑張るって意味では継続するでいいんじゃないかなと思います。
そういうことですかね。
はい。
まあせいぜい、そうですね。今年こそはちゃんとツイッターを頑張ろうかなぐらいですかね。
ああ、つぶやくね。
うん。
難しいんだ、それが。いや、結構ね、違うんですよ。私個人として前やってた時は結構つぶやいてたんですけど、
はい、
やっぱこう番組っていうことを考えると、これはちょっととか、結構ね、考えてやめちゃうことがあるんですよ。
やめちゃうんですか？
うん。だって取り返しがつかないですから。
私も今、日に1回しか見てないし、書いてないんですよね。
ツイッターっぽくないよね。
ないですね。24時間に1回しか見てない。
じゃあ、今年はちょっとね、はい、今までより頻度上げますってことは、じゃあ言っときましょう。
そうですね。まあ、そうできるといいなっていうふうには思ってますけど。
はい。
まあ、そんな感じで、どうぞ皆さんも今年1年よろしくお願いいたしますと。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。というわけで、早速ニュースに行きたいなと思うわけですけども。
はい。
まず一発目は、去年のニュースから。2016年12月22日、教育新聞、教職員の懲戒処分減ったが、わいせつ行為は過去最高。教職員の懲戒処分が減少する一方で、わいせつ行為での処分が過去最高となった。文科省が12月22日に公表した平成27年度公立学校教職員の人事行政状況調査で分かった。調査は47都道府県と20指定都市の教育委員会を対象に実施。公立の小学校、中学校、高校などの県職員の状況を調べた。それによると、教職員の懲戒処分等は6320人。前年のよりも3357人減少していた。このうち、わ
い
せつ行為で懲戒処分を受けたのは224人。こちらは前年度の205人から増加し、過去最高になった。処分の内容は、わいせつ行為については、免職が最も多くて118人、停職が63人。減給が10人などとなっておりますということですね。
いやすごい数ですよね。
で、我々直感的に数多いなって思ってたのは裏付けがありましたね。ちゃんとね、
減ったとはいえさ、6000件さ、おかしいだろう。てか減る前は1万人規模ってことでしょ。
そうですよ。6320人プラス3357人なので、9677人懲戒処分を受けていたわけです。
年間1万人でしょ？
はい。
すごい数だよね。おかしいだ。1日何人みたいな計算でしょ？
そうですよ。
すごいんだね、学校って。
さっきの365日で割ると26.5ですから、
一クラスぐらい処分されてる感じだよね。
教師がね。
教師が。てか、一学校にさ、教師って30人ぐらいしかいないんじゃない？
いないはずですよ。
よくよく。ねえ。
だってまあ、3クラスかける6学年だったとしても、ねえ、20人いないわけじゃないですか。
まあ、そうだから、そう。まあまあ、だから、どんなに多くても3、40人とか
の
規模でしょ？だから、毎日どっかの学校全員処分みたいな。
そう。学校が消えるっていう。
すごい数だよ。
漂流教室みたいなことになってる。
どんだけ荒れ狂ってんですか、学校の教育現場は。
何をしたのかが分かんないからね。わいせつは、この中の、まあ、せいぜい 1割いかないぐらいですか。
わいせつ以外で処分されるって、要はさ、なんか横領とかさ給食費をね拒ましましたとか、
そうですね、まあひどいのになると例えば殴ったとかもあるでしょ。
ああ、そうか、暴力とか
最悪のやつはね。
まあでもすごい数で、そのうちわいせつ行為が過去最高
級、過去最高で224人。
もうちょっとで1日1人って感じです
ね。そうですね
目指せ1日1人みたいな、
3日に2人いなくなるって感じですよね
まあ、わいせつ行為は基本は首みたいなものが多いですからね。
もうどうしようもないですからね、まあ、でもその中でも、63人が定職で済んでるし、減給が10人で済んでると。
定職ってさ、帰ってくるわけだよね、
うん、帰って来られるわけです。
わいせつ先生として帰ってくるわ
け、ね、そうです、3年 B 組わいせつ先生として
わーみたいにみんな寄ってくるわけがないじゃないですか。
えーって言って遠ざかる方ですよね
帰ってきたみたいな、
うわ来たわっていうどの面下げて
普通帰れないよねっていう。まあだからどうせあれでしょ、学校替えとかでしょ多分。
まあね、配置替えとかになるでしょ。うん、
でなんか伝説の教師来たみたいな感じですよね学年の途中に来るわけだから、
ね、そうだね、転校生みたいなやつが
不自然な先生が来るよね絶対なんか処分受けてるなって思っちゃうよね。
そうだよね、うん、子供の頃はそんなことはね、大人のこう人事みたいなことには全く分かんなかったから気づかなかったけども、うん、
今思うとそうだよね。
そういうこと
で来る人は何かしら事情がある人だから ね。
夏休み明けたら先生増えてるみたいなことが。
おかしいよっていうさ。まあね、だから、いやでも、危ないですよね、本当にこれ、はい。どうしたらいいんでしょうかって、本当、まあ、毎回言いますけどね、その、
はい、
何、まあ、機会が多いと人はやるんだってことが、はい、
そうですね。
うん、もう、
明らか
分かっちゃいましたよね。
はい、う
ん、
よく仲良くなるには必ず、会う回数を増やせって言うじゃないですか、
うん、もちろん
要は顔見たことない人には仲良くなりづらいよと、うん、反対にしょっちゅう顔合わせてれば仲良くなる機運は必ず高まるんだって話をするじゃないですか。
まあそうですね、
同じことですよね。ムラムラした回数だけ手が出るんだってことですよ
そうですよね、うん、動機に機会をかけると犯行になります、
ね、そうですね、そういう方程式が
そうそうそう動機をみんな持ってるのはもうしょうがないってことだね。ムラムラの動機は絶対あるから、ね、
はい、
機会を与えないようにすると。
もうあとはね、孫悟空の金庫寺みたいのを陰茎に巻くっていう
校長がこう、うんってやるとなる。
そう、リモコンでね、うん、
それが気持ちよくなっちゃう人とかいたら
特殊なやつが開花しちゃう
そうそう、
校長もっとっていうそう、
なぬみたいなことになっちゃって、それはちょっとやめた方がいいかもしれないけど変態学校になっちゃうんでね。
2016年12月23日産経新聞、修学旅行中はミニスカ多い、紅葉シーズンの京都嵐山で盗撮の4人検挙、
うん、
140メートル先の対岸の盗撮も、
うん、
京都府警は22日紅葉シーズンの嵐山周辺で11月8日から12月9日に行った盗撮行為の集中取り締まりで、修学旅行生のスカートをスマートフォンで盗撮したなどとして府の迷惑行為防止条例違反の容疑で3人を逮捕、1人を書類送検したと発表しました、
うん、
男らは嵐山は修学旅行中のミニスカートの学生が多い、土産物に集中していて無防備などと供述していたということですね。
なるほど。
まあ、スカートの中にスマホを突っ込んだりとかっていうのもあれば、桂川の、河川敷で140メートル先の対岸に座っていた女性のスカートの中を盗撮した男もいたと。
ああ、スナイパー。
スナイパーですよね。
ですよね。ライフルですよ。これもさ、
はい、
要はその取らない限りはですよ、
うん、
つまりその証拠が残んなかったら、
うん、
おそらくこれはもう難しい、立件難しいですよね。だって
証拠がね、
140m だからさ、うん、
こっちもその、そいつを覗かないといけないわけですからね
そうそうそうそうそう、うん、だからまあバシバシ通ってたんでしょうけどね、うん、だからもう記録があるから証拠として多分なったんでしょうけど、はい、
そうですね、
140m とはかなりの手だれですね、これね。
走って15秒ぐらいですよ、
どんなに速い人で ボルトクラスでそれがかかります
ね。それぐらいかかります。だから、
ま
あ、明らかに見つかって走っていっても追いつかないわけですよね、こいつは。
対岸だもん、しかも。
対岸ですから。
ああ、完全にスナイパー気質ですよね。だから、風とか読んだりするんじゃないですか、ね。風下に必ずね。普通あのスナイパーは多分風上に陣取るはずですけど、この人はやっぱ風下に陣取るんでしょうね。はいはい、うん、めくり上がるように、
ね。上がる。風を感じてね。
そうそうそう。ああ、そうですか。まあ、でも修学旅行生って確かに、それはみんなこう、
はい、
なんか無防備で、いや、あのね、テンションが上がってますからね。
う
ん、
旅行先っていうだけでテンション高いのに。
そうそうそう、ウキウキやってますから。うん、そっか、でもね、土産物に集中してっていうのは、本当ですかね。
まあ、
そんなに楽しそうな土産物があるかな、京都。
ね、気になるのはそこなんですか？
木刀とか。いやいや、ああいうところの土産物屋ってそんなにクオリティ高くないだろう。
まあまあまあまあ。
思うじゃないですか。まあいいけどさ。あ、まあでも、今回のケースは、
はい、
もう集中取り締まりってことですから、
そうです。
もう要は、有名なわけですね、スポーツとして多分。
我々も過去に取り上げてますからね、一回。
何でしたっけ？
5メートルで望遠とか、ね。
そうだ、そうだ、そうだ。今回同じやつじゃないですかね、こいつ。5メーター望遠がちょっとまずかったことが分かったので、今回は、
極端から極端へね。
振ってみた。140メーター。っていうことだったら面白いですよね。
ね、
うん、そうか。まあじゃあこの、ちょっと有名スポットなので、
はい、
まあ、張り込みとかあったんでしょうね。
そういうことですね。
いや、できればこれ、やっぱりね、まあ、毎回同じこと言ってて恐縮ですけど、
はい、
おとり操作であってほしいんですよ。なんでしょう。高校、女子高校生に混じるっていう。
混じる。はい。
警察がね。
はい。
で、ひときわ短いんですよ、なんか。あれ？ひときわ短いんです。で、あれはって言って、チャンスって言って、こう見ると、
はい。
聞くの、何でしょう、誤問が。警察のマークがちゃんと入ってる。
プリント、ね。
よく見るとこれ、パンツ入ってるっていう。しまったみたいな感じで。
そうよっていう。聞くの誤問じゃない。桜ね。
桜か。聞くだとちょっとね。
聞くだとやんごとなくなってしまうので。
まあ、警察のね、マークがバチッと入ってる、はい、パンツにプリントがあるっていうと、
はい。
しまったってなるじゃないですか。
ピーポくんがっていう。
それでもいいけどね、うん。最近の女子高生は案外ピーポくんとか好きなのかみたいな。思ってると、もう御用ですよ、
ね。御用です。後ろからね。
はい。
はい。
うん。
2016年12月24日。サンスポ。小学校教諭がアパートの踊り場で下半身露出。公然わいせつの疑いで逮捕。長野県警は24日、アパートの踊り場で下半身を露出させたとして公然わいせつの疑いで小学校教諭の40歳男性を逮捕しました。容疑について曖昧な供述をしているという。市の教育委員会は、誠に遺憾、今後子供たちの心のケアに努めるとコメントを出しましたということですね。まあ、行為自体はありふれてますよ。だけど、この教育委員会が出したコメントがよくわからないんですけど、
うん、
小学校の先生が下半身を露出していたことを知った子供の心のケアとは一体何か。
うんうん、まあ、相当ショックを受けてる生徒もいるんじゃないかっていう気遣いじゃないですか。いや、これ小学生だとまあまあ大丈夫じゃないって気がするけどね。
ね、
なんか、あ、おちんちん出してたんだ、みたいな感じで。えーとか言って、なんとか先生みたいな感じで、
ね、
親近感が湧くみたいなとこありますけどね。うん、高校生とかになるとちょっとね、まあ、やっぱ女性、ね、女子生徒とかは、もう、今まで触られたのが、ね、気持ち悪いみたいなことになっちゃうといけないから、
はい、
ケアが必要かもしれないですけど。
どう？
まあでも、なんて説明する、どうケアするんですかね。ね
ケアするってことは、先生がいなくなるときに理由を説明するから、
そう。
何らかのトラウマが残るってことでしょ？
遠いところに行っちゃうんだよってことは言わないわけですよね。
おちんちんヘリコプターでね。
とかって言うんでしょう ね言わなきゃ別にいいのに、ね、言うからケアが必要
な必要になるんですよ、
はい
はい、
クソ真面目なあの校長ですね教育委員会か教育委員会、
ね、教育委員会だね
言わなくていいことは言わない方がいいんじゃないかって気がしますけどね
2016年12月25日 TBS 市民プール敷地に侵入浮き輪やビーチボールが好きで埼玉市の市民プールの敷地に忍び込んでいた男は逮捕されました。男は浮き輪やビーチボールが好きで盗む目的だったと話しているということです。男のカバンの中から浮き輪やビーチボールが見つかっており、警察は窃盗の疑いでも調べる方針ですと。いうことなんですけど、これはあのちょっと、別のソースがありまして、トースポ12月27日この記事によると、
うん、
調べに対し浮き輪やビーチボールが好きで盗む目的だったと容疑を認めていて、
うん、
周辺の午後11時台の気温はおよそ3度、寒空の中シラフの犯行だった容疑者は大学時代にビーチライフを充実させるプロジェクトを立ち上げ、ビーチ図書館を運営するなど浮き輪好きは嘘ではないようだ取り調べに対し、以前プールに来た時に忘れ物の浮き輪があるのを見て、処分されるならもったいないので盗んでやろうと思ったと供述している。ということなんですけど。
いや、すごいなぁ。
あの、世界は広いんで、ビニールもののフェチもいればバルーンもののフェチもいるので、
いますけどね。
その丸が重なったベン図の真ん中にいるんでしょうね、この男はね。
相当レアじゃないですか、でも、ね、
そこそこレアですよ。だいぶ課金しないと出てこないタイプのやつですよ。
浮き輪。
浮き輪ですよ。しかも、新品じゃないんですよ。
だこれはそういうことなのかな、
うん、
新品ではダメなんでしょうかね。
そうでしょうね。
うん、新品だったらだって、そんな高いもんじゃないからさ。
ね、いくらでも買えますから、ね。
買えば、そう、いくらでも買えばいいんだけど、
うん、
使われたビーチボール。
うん、
がいいんだろうね。
がいいんでしょ。
いや、でもさ、浮き輪って、だから、でも誰が使ったか分かんないわけじゃん、これ。
そうですね。
忘れ物ですから。
はい。
ねえ、おじいちゃん、おばあちゃんとかが、
ねえ、
ちょっともうわしゃ、浮き輪がなきゃ無理じゃん、みたいな。
泳げないよっていう。
浮き輪かもしれないんだけど、
はい、
そこはあえて考えないのか、それでもいいのか分かんないね。
ねえ。そんなこと考えて、そういうことはやっぱ現実の世界に戻されちゃいますからね。
ああ、そうかそうか。
はい。
どうするんですかね、でも浮き輪、その、
はい。
当然、くぐってみるんでしょうね。おそらく。
はいはいはい。
何個も重ねるでしょうね、多分。タイヤのお化けみたいな感じで。10個ぐらいこう、かぶっていってさ。
はいはいはい。
とかやるだろうね。それでぐるぐるぐるゴロゴロゴロとか。
ミシュランマンみたいになってるね。
そうそうそう。はやってるでしょうね、おそらく。だよね。空気はそのままにするのかなとか。
やっぱ空気入れないとダメでしょ。
うん。だけどその空気が入った状態のやつを盗んだとしたらさ。
はい。
その空気は保存するだろうね。やっぱり。貴重なもんですからよ。たまに吸うんじゃないですか、こう。シューみたいな。おーみたいな感じで。あと100回ぐらいいけるかなみたいな。よくあるじゃないですか、誰々の空気みたいな。
そうね。
こう、売るとか。
はいはい、はい。缶詰で
売ってますよね。山の空気とか。そうそうそう。うん、だから、これは名も知れない。プールで泳いでた人の空気っていう。2015年夏とか書くんでしょうね。なんか夏を追いかけてる感じしますよね。
そうですね。
青春。
思い出がいっぱいっていう。
あの、だからサマージャム95みたいな。そういう、つけていくわけですよ。
そうですね。
俺のサマージャム95みたいな感じでこう。
なんつってねっていう。
なんつってっていう。
この曲好きなんて言っちゃう感じね。
そうです。この柄好きなんて言っちゃう感じなんですよ。
2017年1月1日、神戸新聞。高級肉など11万円相当万引き容疑で男女逮捕。 高級ステーキ肉などの食料品や生活雑貨計61点、約11万円相当を万引きしたとして、兵庫県警は1日までに窃盗の疑いでアルバイトの男性39歳と女性37歳を逮捕しました。
うん、
昨年12月31日午後3時頃、イオンモール伊丹でステーキやしゃぶしゃぶ、すき焼き用の高級肉約4キロなどを盗んだ疑い。
うん、
男が商品を買い物カゴに入れカートに乗せたまま一人で店外に出たところを警備員に見つかったという。署によると男は女の自宅に同居しており女の家族の世話になっていて食べさせたかったと容疑を認める。一方、うん、女はお金を払うつもりだったと否認している、
うん、
逮捕時女は約130万円男も約9万円の現金を所持していたという、ということですね。
おかしい。これは、すごくわからないですね。
ねえ。
まあでも、お金持ちなのかって言われてわかんないですけどね。
はい、
現金で130万円だけど、それが全財産だとすると、
はい、
そのうちの4万円を肉に使うっていうのは
相当なエンゲル係数の高さですね。
すごい投資みたいになっちゃうんですけど。だから分かんないけど、
はい、
まあ普通に考えればそんなに現金があるんだからね、
はいはいはい、
そんな食べ物ぐらい買えばいいじゃん
と。でこれこの現金の持ってるお金の金額の差が気になるじゃないですか。
ああそうだね。
女性の方が130万円持ってて男が10万円足らずなわけですよね。
うん
で、はいはい、男が買い物カゴに入れた、カートを押したまま一人で外に出てるんですよね、
うん。
で、女は金を払うつもりだったって言ってる。
うん、
これは一体どういうことなのか。
女はどこにいたんですか、これ。
女はどこにいたのかはわからない。
でも逮捕されてるの。
うん。
おかしいよね、それは。
共謀したっていうことになってるわけです
ね。あ、こっちこっちみたいな感じ。うん、今だみたいな感じ。
まあ、そういう企みがあったっていうことになってるわけです。
かなりこれはちょっと、謎が多い事件ですよね。まあ家にいて指示したとかと思ったんだけどね。
そうじゃないんですよ。
あれなんじゃ、だからもう犯罪なんじゃないですか。その犯罪集団なんじゃないですか。
お
ー。女がドンで、その要はそれを盗んできたやつをどっかにこう、はい、売って、で、儲けてんじゃないですか。
あ、
だから万引きではないっていうかもう、自分たちで消費するものではない。
ない。横流しってことですね。
じゃないとね、130何万円はもう。
はいはい。肉の売り上げってことですよね。
肉の売り上げでしょ。闇肉業者みたいなことです
ね。そうですね。闇しゃぶですね。
闇しゃぶってなんか、闇でしゃぶしゃぶする店みたいな。まあ、それ経営してんのかもしれないけどね。闇しゃぶを経営してんのかな。肉だけはね、一流なんだ、あそこは。
なんつったってイオンだからね。
そう。
2017年1月2日、テレ朝。弁当のご飯柔らかい。自宅に呼び出し店長を殴る。千葉県館山市で弁当のご飯が柔らかいなどとファミリーレストランの男性店長を自宅に呼び出し殴るなどして怪我をさせたとして51歳の男が逮捕されました。男性は首を捻挫するなどの軽傷です。警察によると容疑者は当時酒に酔っていて取り調べに対し引っ叩いたことは間違いないが足蹴りしたことは酔っていて覚えていないと容疑を一部否認していますということですね。
呼びつけて殴ったことは事実なんだ。
事実
だから。その時点でアウトだろうっていうね。
要はそのデリバリーで注文したお弁当のご飯が柔らかかったと。
いや。
で、殴る蹴りをしたっていうことになってるわけですね。
硬い場合はさ、
はい、
要はその、調理できてないっていうことで、
うん、
それはもしかしたらさ、クレーム対象かもしれないけどさ、
はい、
要はその、なんかあるじゃないですか。生である。生とかダメじゃないですか。うん、肉にしろ、
はいはいはい、
にしろ。調理が足りないものに対しては、まあ、言えるかもしれないけど、
うん、
調理のいわゆる、まあ、しすぎっていうか、
うん、
に関してはさ、
はい、
これ好みだからって話になるよね、
はいはい。
要はね。
なんか聞いたことあるんですけど、
うん、
そやっぱその、日本人ご飯が好きなので、
うん、
多少は許してくれるんだそうですよ。柔らかいのは。
ああ、そういうことか。
いや、その、炊けてないのはダメだけど、炊けてれば、多少柔らかい方面については許容度が高いわけです。
いや、そうだと思うよ。俺もそう思います。うん、だから、万人受けっていう意味ではちょっと柔らかめにするんだよ。
そういうことらしいんですよね。
それがこの人には受け入れられないと。
はい。
受け入れがたい。まあパンでも食っとけって言えばよかった、ね。店長もパン持ってってさ、パン食べ放題の パンとかを持っててさお前はパンでも食ってろって投げつけて帰ってくればよかったと思うんですよ、う
ん、まあ今後はね、うん、柔らかい飯っていうよりも臭い飯を食うことになったわけですけども、
まあ飯について文句言ったら、
はい、
棒で殴られる世界
です、ね、世界ですよね、うん、あれですよね、だからあのこの人がどういう罪状になってどういう契機になるか分かりませんけど、一番聞くのは、
うんうん、
ケーキ中はずっとお粥ですよね。
そうだね、
うん、
柔らけそうなんだよ、
うん、
食が一番応えますから ね、 人は
ね、うん
うん、だから反省を促すって意味では、
うん、
もう極端に柔らかいご飯
い
おわパン、
ね、ちょっと固めの銀シャリみたいなもう全然食えないよ、ね、
そう絶妙なやつは絶対出さない。
食えない。
うん。それはいいんじゃないですか。
一人一人に合わせた受刑っていうね。
逆にね。逆にあるんだ。硬いのしか食べさせてもらえない、
ね。いや、そのいるしっていうね。
あ、やだね、それ。ずっと酢飯のやつとかもいるんでしょうね、受刑者とか。
なんで
おそらく、いや、だから多分あの、寿司屋で何かあったんでしょうね。気になりますけどね。何をして入ったの
か。なんか、あいつだけ毎日寿司じゃねえですか。いや、あいつはサビ抜きなんだ、みたいな。なんかあったんだな、っていう。
サビ絡みで何かあったやつ、
ね。何かあった。そいつはもうそれがもうサビ抜き嫌で嫌でしょうがないんでね。2017年1月5日、デイリー新潮。カジノで借金の大王製紙元会長。日本カジノには悲観的。まさか私が出所した翌日の未明に国会で IR 法案が成立するとはね、よくできた冗談かと思いました。そう話すのは2011年11月、特別犯人で逮捕された大王製紙の元会長52歳。市はカジノで作った借金を返済するため、関連会社から巨額の資金を不正に借り入れた。13年7月、懲役4年の刑が確定。3年2ヶ月服役し、16年12月14日に仮出所していたのだ。ということで、
はい、
その社長にインタビューをしてるわけですけども、市によると、日本でカジノを作ってもうまくいかないでしょう、と持論を展開。カジノの経営は実に難しく、日本企業が手を出しても黒字にはならないと見ています。裏カジノは別ですが、世界に展開する企業が運営するカジノでは、一つの賭け場の周囲には10個前後の監視カメラがついている。そのうち半分は運営する会社、残りは政府が設置している。政府からお金の流れが厳密に監視され、自前の監視装置にかかるお金や、ディーラーなどに支払う人件費も馬鹿になりません。大勢の人たちがバカラなどに興じるカジノでは、賭け金は1回1000円単位と少額で大半が赤字。実はカジノが儲けを出している場所は、過去に私がハマったように人目につかない個室。そこで億単位でやってくれる顧客がいて黒字を出すのです。彼らは基本的に手ぶらできます。最初遊んである程度信用ができれば、カジノは20億円ぐらいは平気で貸す。そこで問題になるのは、彼らが負けた場合、日本人が中国まで取り立てに行かなければならなくなるということです。シンガポールやマカオでは長年の経験からコアモテの人たちを使ったりして取り立てるノウハウがある。日本人が返済を迫ったところで相手にされないでしょうと持論を展開したというニュースなんですけど、
はい、
あのデイリー新潮の編集長がおい、うん、カジノ法案で一本書け、
うん、
命令して、その編集者がうーんカジノ法案ねピコンひらめいたあいつがいたじゃないかってなった時点で勝ちですよこれは、
うん、グッドタイミングだもんね、だって
ねえ
出所してるよみたいなちょうどみたいな獄中インタビューもありでしたけどね、
でしたけどね、はい、うん、ただこのニュースが非常にね、あの、うん、このインタビュー記事が非常に参考になるっていうことですね、さすがだなっていう感じです、
さすがだよね、
うん、
多分一度は考えたんだろうねって気がするよね。
うちもできないかな
って。大王選手グループでやろうって思ったんですよ、うん、多分。だってさ、自分でやればもう問題ないんだからさ。
ね、どうもなんのが一番儲かるか、ね、
そうそうそう、儲かると思って、いろいろ計算したりしたところ、うん、いや、そうでもないなと思ったの。
意外とセキュリティがねっていうね。
うん。案外この人冷静に見てるよね、カジノをね。
ね。
そう。合ってた割。
自分が一番その VIP のところにいたからね。
そう。で、儲けさせちゃったからね、相手も。俺みたいなやつがいないとダメだよってことなんだね。
そうですね。
まあ、でもやるんじゃないこの人。なんだかんだで。
この人はね。
こんなこと言ってるけど、うん。大王製紙グループ、参入か、みたいな。自身の経験を最大限に生かして頑張るみたいな。
生かし
たコメントが出るかもしれない。でもほらね、トランプが大統領になるぐらいですか、あの人だってほら、うん、カジノ経営をしてたぐらいだから、
はいはいはい、
なんかそういう面もあるかもしれないですよ、これから。
そうですね。
なんか、うん、それがこう、なんか今までのアンダーグラウンドな雰囲気じゃなくなってきている感じもあるので。
で、だから、まあ多分、まあよ、オリンピックには間に合わないみたいな話は聞くんで、
はい。
まあ2022年とか3年とかになるっていう話を聞きますけど、
うん。
カジノ行ってトイレ入ったらトイレットペーパーが全部大王政治みたいなことになってる可能性はありますよね。
あるかもね。うん、ある意味堂本であるみたいな。
ね。
影の、裏の堂本。ありとあらゆる紙がね。
紙がね。
いや、わかんないね。本当カジノで使われる紙って結構あるでしょうからね。
はい。
なんかしら、うん、それ全部入ってるとかあり得るよね。
借用書とかね。
あり得ますね。すごいリアルですね、それはね。
それでは、年末年始の不審者に行きましょうか。
はい。
まずは、不審電話。
おう。
これもうざっと行きますけども。
はい。
埼玉県、12月18日。店舗に勤務する女性に対して、警察官を名乗る男から、あなたを盗撮していた犯人が捕まったという話の後に、卑猥な内容を質問されるという電話がかかってきました。
うん、
そして12月20日、同じく勤務する女性に対して同じ電話がかかってきました。
うん、
そして、年が明けて1月3日、店舗に勤務する女性に対して同じ電話がかかってきています。
うん、1
月4日、店舗に勤務する女性に対して、同じ電話が県内各地でかかってきています、
うん、
1月4日住宅に男から家に泥棒が入った、今家の中を盗撮しているなどの不審電話がかかってきた、
うん、
そういうようにですね、まあ、最後の一本を除く と、去年から延々と埼玉県で同じやつがずっとやってるんですよこれ、
うん、そうだね。
で、警察が全く手出しができていない。
おかしいよね。ここまでやられていいのかね。
そして共通点ですよ。店舗に勤務する女性に対してかけてきてるんですよ。
店舗にって何ですか？
住宅じゃないんです。お店屋さんの従業員に対してかけてきてるわけですね。
うん。
だからこいつはなんか手元に電話帳みたいなものを持ってますよね。
ああ、そういうことか。
うん。
今個人の電話載ってないからね。
そうなの。
ああ、そういうことか。
で、まあだから、家だと、まあ住宅の電話もありますけども、それだと、いるかどうかもわかんないし、確率が低いわけですよね。
確かに。
うん。確率高める努力をしてるんですよ、こいつは。
そもそも真っ昼間にいないもんね、家に普通。
うん。
じゃあ、店にはいるだろうと。働いてる人がいるからと。なかなか頭がいいですね。しかもさ、拒否れないから、店のって。
そうそうそう。
要はもう家の電話だったらさ、そんなの多いからってもう、
はい、
もういいや取らねえって言えるけど、
初めから留守電にしとくっていう人も多いですよね。
店は留守電にできないもんね。
そうなんですよ。
案外脆弱ですね、この転出者に対して。これは盲点だったぞ。これ守りづらいね。うん、
まあこの、あのお知らせにもありますけども、県内各地でかかってますよと、うん、
もう手の施しようがないんだ。
そう、あの埼玉県のその広域なね電話帳を持っていて、片っ端からお店にかけてるやつがいるんですよ。
これは無理だよ、防げないもん。これだからもうさ、これはもうここまでやられたら、これ警察が馬鹿にされてる、警察だって何も、
はいはい、
ね、語ってるわけですから、
はいはい、
警察としては威信にかけてもこれはやら、あの防がなきゃいけないってことで。
そう、なんとかしなきゃいけない。
特別対策本部かなんかを立てて、
うん。
普段やらないけど、
はい。
逆探知ですよね。
そうですね。
もう、どっかの店舗にもう、張り込んでってさ、
はい、
来たって言ったら、
はい、
かかってきたぞって言ったら、もう、
はいはい、
取ってくださいってやって、こう、なるべく、なるべく伸ばしてください、話を。ね、辛いでしょうけど伸ばしてください。
辛いでしょうが。そして、宮城県、12月21日、午後8時25分頃、中学校に男の声で、中学校2年生の女の子のおしっこを飲ませてほしい、などという電話が非通知でかかってきました。
2年生じゃなきゃダメなんだね。
はい。
やはり中2。
ちゃんとそれを中学校にかけてきてるっていうね。
まあ、まあそうだよね。中学生がいるところだからね。はい、
そうですね。
そこにかけてね、はいどうぞってなるとは思えないよね。
思えないですからね。
どう考えても
万が一あるかもっていうことですかね。
どうやってもないよね、うん、もうちょっと頭を使ってそのね兼業を
装うとかね、
無料で今やってますとか言ってお宅の学校でもどうですかみたいなえそうなのみたいな、お得だねみたいな校長が言ってさ
はい、はい、
じゃあみんなの集めようかってなるとかさ、
はい、
それはもう万が一あるかもしれないね、バカな校長とかだったらね。ないな、ないよ。
続いて、12月27日、兵庫県、午後5時27分。9月6日、午後4時頃、女子生徒に対して着衣の上から自身の下半身を触りながら、女子高生に人気の添加粉などと声をかけた事案については、その後の捜査によって、行為者の男を特定し、解決しましたと。
ああ。
はい。
解決しましたってどういう解決なんですかね。
ねえ。
だから、あれかな、添加粉は流行ってないぞっていうふうに教えてあげた。
現実を見せるっていうね。う
ん、そんなバカなみたいな解決なんですかね。
まあ、これでやっと一人、不審者は減ったわけですけども、
うん、
兵庫県は一人では全然ね、満足できる結果ではないですからね。
まあ一人みたいな100人いろと思えと言いますけどね。
言いますけども、まあこの9月6日近辺だと兵庫県は、バス停に座る全裸の男、女子生徒に卑猥な言葉をかける、ピンク T シャツ、ピンクリボンの、緑色エプロン、ピンク色サンダルの男、ズボンをずらして20メートル歩いてからズボンを上げる男など全然捕まっておりませんので
捕まってないのか。
この一人で満足してはいけないということですね。
むしろ一番さ、
はい、
被害が少ないやつだもんね、多分そいつ。
そうですね、うん、
出してもいないやつだからね、捕ま
っ触ってただけですからね、はい、
より迷惑度の高いやつが全然野放しですからね。これは危険ですよ。
続いて、意味不明言動系。12月21日、兵庫県、午後10時18分頃、電車内において何事かつぶやき、いきなり座席に座っていた男子児童の靴下を引っ張り上げた男が、不審者と叫ばれたところ、電車を降りていずれかへ逃走しました。
不審ですから不審者っていうのは正しいですよね。
正しいですけどね、うん、引っ張り下げるんじゃなくて上げるっていうところがポイントですよね。
ああ、だから釣ったみたいな感じが上にこう釣り上げるみたいな、
多分だから足首にダブついてたんでしょうね。
嫌ですね、でもいきなり靴下を
そうですね、
釣り上げられる。
多分だからピシッとハイソックスがこうふくらはぎまで伸びてないと嫌なんでしょうね。
ああ、その履き方はどうだと。あれかな、だから元か今もなのか、ボーイスカウトみたいな人の、
はいはい、
ピシッとしてなきゃダメだろう靴下はみたいな。
そうそう。勘弁ならんっていう。
そうそうそうそう。
まあ、そこで声かけないでいきなり上げるところがダメなところですよね。
ああ、そうかそうか。いや、だからブツブツはもしかしたらちょっと言ってたかもしれない。うん、靴下あげろ、靴下あげろって、みたいな。
あげろって。
そう。
で、ブチッと言ったんでしょうね、きっとね。
そう。
1月7日、愛知県、午後1時頃、男が児童に、見ててねと声をかけてズボンを下ろそうとした。
下ろそうとしたが、まあそこで逃げたから見てないのかな。
まあ見てないんでしょうね。
そうか、それかこう気の迷い、どうしようって迷いがあったのかもしれないよね。一線を越えるかどうかで葛藤が
見ててねっていうのも多分そのこう心の後押しが欲しい感じですよね。
ああ、うん、一人じゃちょっと俺は無理なんだと無理だったんだと、
はい、
できれば手拍子とかがあると嬉しい
脱げ脱げ
そうそうそうそういう後押しプリーズってことなんですかねちょっとそのだから手拍子がなかったんでちょっとできなかったんですか、
はい、今回も今回できなかったですね、うん、はい。続いて声かけ12月1日、東京都、午後3時50分頃、生徒が下校途中北の丸公園の公園内で男に銅像と一緒に写真撮らせてと声をかけられました
それはいいんじゃないの
ねえ、
銅像と一緒に自分が入るわけですよ写真にえ、そういうことじゃない、銅像と一緒に写真
女の子と銅像の写真じゃないですか。
あ、そういうことか。
うん、
それはダメだね。だって、銅像入れようが入れまいが一緒だから、ね。
そうですね。俺の写真撮ってくれだったら、ただのね、スナップ写真じゃないですか。
そう。それでも不審がねえのかなと思って。
北の丸公園にはいくつか銅像がありますけど、
うん、
あの、吉田茂だといいですよね。
ああ、あるんだ、吉田茂は。それならまあいいかなって気がします。で、あれかな、インスタグラムとかにあげるんですかね。
あげるんですよ。
ハッシュタグとかつけるんですかね。
いっぱいつけて。
吉田茂っていうハッシュタグで検索するとか出てくる。面白いですね。それはちょっと見てみたいな。
12月15日、埼玉県、午後3時ごろ。児童が男に何年生何時間授業と声をかけられました。
あ、まあ現在のそのカリキュラムに興味があるでしょうね一人教育はやめたって言ってるけど本当なのかみたいな何時間やってんだみたいな、とか言って充実した時間なのかそれはみたいな途中で自習とか言って適当にやらせてんじゃないのか今の先生はっていうところを聞いてくるかもしれないですね
12月16日静岡県、午後4時40分頃、富士宮市で小学生が歩行中見知らぬ男におでん食べに行かないと声をかけられました。
あ、
まあ黒はんぺんに出し子ですよね。
やっぱそうだろうね県内の人に行ってもダメなんじゃないかって気がするけどね
当たり前だからね。
その県外から来てる子とかだったらあ食べたいみたいになるかもしれないけどさ、はい、いやうちで食べてるからってなるからね
ねえ、
そうだよ。逆にさ、ほら関東の白いやつを食べに行かないかとかさ、
珍しいぞっていう。
そうそうそう、まあいいですよ
12月16日東京都、午後4時頃、児童が通行中、男に、チンゲって知ってる?と声をかけられました。
教えたがりの人いますよね。どう答えたかが知りたいな、その、知ってる、ね、知ってますって言ったら、お、優秀だな、みたいな感じなのが、なんでその子知ってんだみたいな。ダメじゃないかみたいな。逆に怒られるみたいな。
どっちも
。そう、どっちやってもなんか怒られるみたいな感じ。
ね、赤マント、青マントみたいな。
そうそうそう。結局走って逃げるしかねえっていう。
そうですね。12月18日、東京都、午後2時50分頃、公園内で児童が遊んでいたところ、男に紙飛行機を見せられながら、これあげるから。と手間泣きをされた。
まあ、なんか要求されそうですよね。
紙飛行機の代わりに。
こう
っていうか今時紙飛行機ってねえだろうって話ですよね。
ドローンの時代だからね。幼児用っていうか子供用ドローンとかあるからね。
おもちゃでね。
おもちゃ売り場行くと3000円とかで、
はい、
でしかも撮影とかできちゃったりするんだよ、ね。紙飛行機で対抗するのはちょっと。
ちょっとね。ローテクすぎますよね。
だからあのしかも手招きっておかしいよね。本当に飛ぶんだったらそれ投げてこいよって感じ、うん、届くのかここまでと、ね、証明しろよって感じだもんね。
姿がないけど紙飛行機だけ飛んできたっていう感じでね。
そうそうそう、差し上げますって書いてあると
思う。謎が
謎が深まりますよね。あのそのうちこういう人も、うん、まあやっぱ時代の流れにはあのついていくと思うので、
はい、
紙飛行機じゃなく紙ドローンを折り紙技術のなんか最高峰みたいな感じ
どうなってるのかさっぱり分かんないね。
立体的だみたいな。
なんで浮くんだろうみたいなね。
そう。っていう時代がもしかしたら来るかも、
ね、来るかもしれない。はい。うん、12月18日、東京都、午後5時半頃、児童が遊んでいたところ、男に、明日の朝、一緒に野球やらない？お願い！と声をかけられました。
やりたかったんじゃないですか、野球を。
男は、白い野球帽、黒いジャンパー。
お、やる気満々ですよね。
まあ、普通に草野球のメンバーが足りない感じですかね。
うん。だよね。だって今やるわけじゃないからね。
ねえ。でも日曜の夕方に声かけて明日ですから明日学校なんですよ。
月曜か。
はい。
それ集まんないわけだよメンバー。全然集まんないんだよみたいな。
美容師だったらねまだチームとしては成り立つかもしれないんですけど。
かこの人みたいにあのプラプラしてる人っていうね。
そうですね。
チンピラ野球団みたいになっちゃいますけど。全員住所不定無職っていう、
ね。そうですね。
チームの、ね。
ここであの、みんなリタイア組っていう発想にならないのがね。
あそれ、まあそれもありだけどね。
うん、ねえ、マスターズリーグっていう。
ちょっと野球にはきついんじゃないですか、やっぱ、
ね。12月20日、東京都、午後10時50分頃、女性が下校途中、男性に、すいません、1000円が10枚あるので、ハグさせてくださいと声をかけられました。
いい表現しますねこの人。
なんで掛け算させるんだ。
これも心理トリックじゃないですかやっぱり、
はいはいはい、
一瞬考えるとやっぱりちょっとこう、うん、隙が出るじゃないですか。でなんか10万円なのかなって一瞬思っちゃうとか、
ね、思っちゃう。、うん。
そこを感激を縫う感じで、もう、ハグみたいに来る、はい、来るんじゃないですか、だから。ええって言ってるとハグされちゃう。
じゃああげないんだ。
まあ。
結果1万円くれないんだ、それ。
うん。ありますとしか言ってないからね。
そうですね。
あげますとは言ってないでしょ、だって、うん。
はい。
ここにありますっていう。マジシャンみたいな感じだよね。ここに千円札が10枚あります。
あります。
で、ハグさせてください。すると、ここにあったものがありませんみたいな感じです。マジックの一環になってるかもしれないよね。
言葉のレトリックだよね、それね。
そうそうそう。
12月21日、東京都、午前7時50分頃、児童が登校途中、年齢50代前後でサングラスをかけた男が、児童の前で回し蹴りのようなことをして、頭を蹴ってみろと声をかけてきた。
挑戦を求むってことですね。
そうですね。
俺の頭を蹴ってこいと。
はい。
いや、そこらをハッと避けて、回し蹴りをお見舞いするぜってことなの、
は
い。
ああ、そうね。俺手の内を先に明かしてやるってことですね。
あ、そうか。俺これで行くよ。
行くよと。
で、頭を蹴ってこいと。
はい。それでもお前はできるかと。
ああ、そうかそうか。だからここでね、その小学生が、
はい、
ローキックとかすればいいんだよ。あ、いたみたいになっちゃう、
ね。ちょっと。
頭っていっただろう。回し蹴りにつながんないじゃないかみたいな。
そう、よっぽどその小学生の方が実践的ってことですよね。
そう。そう
どこ蹴ろうが倒したもん勝ちだっていうね。
ストリートファイトのね、基礎を知ってるのは小学生だったっ。
だった。12月21日、埼玉県、午後2時45分頃、女の子が男に、体操して、屈伸して、と声をかけられました。
うん。
まあ、いろんな人がいますよね。
まあね、うん、わかりますよね。まあ、でもまだ体操とかわかる感じしません？、うん、 そういう人は多いだろうなと思います、ねはい、逆にここでほら暗算してとかさ、なんかそういうの嫌じゃないですか。体動かさないくていいんだって想像してとかさその表情がいいみたいな
アフリカでは今1分に1人の子供がみたいなことを想像させられる。
はい、想像していいねいいねその表情がみたいな感じだったら嫌ですよね
12月21日京都午後8時頃、帰宅中の生徒に対して男がライターを点火しながら怖いか怖いかと声をかけてきた
動物じゃないからね、
しかもライター。
ライターの火でこう、おーってなるのは、野生のなんか、あれですよね、モモンガとかそういう、ね、
小動物だよね。
猿とかでも多分もうダメだと思う。
ね
奪われると思うよ、それ。
12月22日、東京都、午後2時40分頃、児童が遊んでいたところ、男に、神の国で待っていると声をかけられました。おや神神この間広島にいたんですけど、
アンギャですか？
今東京ですね。あ、ちなみに広島にいたのは本当にいたんですよ。
何がですか？
12月10日に、小学生が男に私は神だ、夢が叶うと声をかけられた。
あ、そうそうそうそうそうそう。
ね、こいつのことですからね。
俺を信じればみたいなね。はいはい。神の国で待つと。
待っていたんですね。
まあ、おそらく一人待ちぼうけが予想されますけど。
ぼっちね。
うん、それも修行みたいな感じで。
兵庫県、12月23日、午前11時32分頃、帰宅途中の生徒に対して、女装した男が、すいません、私男なんですけど、このままでいい？と声をかけたもの。
確認すんなよ。
男は50歳から60歳ぐらいで、黒いパーマのショートヘア、白か灰色の上着、茶色いスカート、黒いストッキング、黒い靴。
これ、どういう意味の確認なんですかね。
ファッションチェックですよね。
あ、これでいいってこと？
うん。
かなと思ったけど、もう一つちょっと、はい、このままでいいって聞こえたんです俺このままでいいっていうその人生に対しての確認かなと今最初思ったんです
はいはいはいはいはい。
それはかなり重たい確認をされるなと思って、
うん、まあ、
そこでねだからまあ女の人もこういいんですよっていうか自分を信じてとかって勇気づけるのか、
はい、それはそれでいいんじゃないですかね
するのか、うん、じゃああなたが死ぬ時のことを思い浮かべてくださいみたいな、
はい、
家族はどう思ってますかねとかって時にこう、
はい、
これじゃダメですみたいな感じで泣き崩れるパターンかどっちかですよ、
ね、でもあなたの口元はどうですか笑っていますじゃあいいんですよっていう
、ね、すごい女性ですねそうですねものすごい導く人ですねこの女性は
牧師さんのようですよね
神の国で待ってますみたいな待たれてるみたいな
12月23日大阪午後4時10分頃自転車に乗った男が自転車を止めて通行していた児童らに殺しの拳法を教えたのかなどと声をかけてました。
あー師範代まあ教えてもらいたいものですよね。
もらいたいですよね。幻の拳法ですよね、うん、
でしょうね。
北方レベルですよね
そうですね。古代から伝わるもしかしたら、
はい、
そんなとこでこう、ね、教えちゃっていいのかなっていう気もしますけど ね、うん、
豊中市で
いやいいんじゃないですか。あちょっとね、はい、全然関係ないんですけど、
はい、
ちょっと電車夕方の電車駅で、
うん、
道場の看板、
うんはい、
木の看板あるじゃないですかよくなんとか道場み
たいな、はいはいはい、
あれを持って歩いてる人がいたんですよ駅の雑踏ですよだから道場破りに勝ったんだなと思ったんですけど
帰り道だ。
うん、だそういう感じなんじゃないですか、この人の街で。 街で道場破りを求むみたいな。
力試しをしたいわけだね。
そうそう。まあでもね、だから自転車あげんじゃないですか、もし負けたら。
ああ、そうだね。
唯一の持ち物ですから。
全財産だ。12月24日、神奈川県、午前11時15分頃、帰宅途中の男子児童が見知らぬ男に、うちに来たら、教師だから心配しなくていいよ、と声をかけられました。
それが心配なんだよ。教師が一番危ない職業なんだから。
一番ダメなんですよ。
もしね、偽だとしたら、その語る相手を間違ってますよね。は
い、そうですね。
分かってないよね、うん、まだね。
実情が分かってない。
うん、そう、今一番危ない、信用がないんですから。
そう。
誰だったら信用があるのかっていうのを、もうちょっと ね、考えるべきだよね。
トレンドに乗れてないですよね。
そう。
また警察がこれを不審者として通報を受理してるのはいいですよね。うん、警察の中にもコンセンサスがあります。
そうだよね。不審はそうだね。手口として認知されてる
ってこと、
ね、
そうなんですよ。はい。年が明けて、1月4日、静岡県、午後3時半頃、歩行中、男に写真を撮らせてほしいと言われたので、一眼レフカメラで撮らせたところ、うん、卑猥なポーズを要求された。
ダメですよ。どういうポーズなんだろうね。自分でやってみせたんですかね、そのおじいさんがね。こうしてな、こうしてみたいな。
誘導したんでしょうね。
そう、こういうやつ、こういうやつみたいなね。
ひなポーズでっていう。
古いよっていう、ね。これは確かにグラビアが一番盛り上がった時期だけどさ。
1月4日、北海道、午後0時35分頃、路上で女子生徒がすれ違いざまに、服を変えた方がいい、などと声をかけられて肩を触られました。
これやっぱり風紀委員なんじゃないですか。
うん。
その服はちょっと露出が多すぎる。か、本当にファッションチェックをされたか。
か、すごい臭いか。
それはダメだっていう。一般常識として変えた方がいいって言っただけかもしれない。選択っていう意味での変えた方がいい。か、生乾きであるみたいな。洗剤を変えた方がいいみたいな。
湿ってるぞっていう。
室内干し対応のやつとかあるだろ、今は。みたいな。そういうことかもしれないですよね。
そして、露出。12月9日、東京都、午前8時20分頃、男が自動販売機に向かってズボンを下ろして下半身を露出していました。
いやー、すごいね、これは。
これ、メールでも対抗いただいてまして、私もチェック済みだったんですけど。
あれだよね。物とか、
はい、
あれじゃないですか。最近、ほら、あなた、なんかすごい怒ってるやつあるじゃないですか。
はいはい。
顔認証が入ってる自販機みたいな。
あ、はいはいはい、はい。
年齢、性別を判断して、おすすめとかしてくるみたいな。
うん、そう、JR 山手線とかにある、ちょっと大きめの、液晶画面の自動販売機なんかは、ね、はいはい、実はあれ全部上にカメラが入ってるんですよね。
で、なんか見てるって言うんでしょ。
そう、男性女性とか 年代ぐらいを大体判別しておすすめしてるんですよ、実は。
だ、それに対するアンチテーゼみたいなこと。これでどうだ、
こっちが見てるんだったらこっちは出すぞっていう。そう、
これで俺のそのおすす俺におすすめしてみろよみたいな。
寒そうだからおしるこみたいな話ですね。
そうそう、縮み上がってますねみたいな。レッドブルをどう
ぞ。翼を授けましょう。そう。
っていうことだったら面白いですよ、
ね。見境ないだけですよね。
そうだね、人とか関係ねえと。
見てるんなら出すっていうだけですよね。
そう。
12月14日、奈良県、午前8時20分頃、中学生が徒歩で通行途中、不審者がコートをはだけて女性用下着を着用した体を見せつけました。
うん、
不審者は性別不詳、金髪の長髪、 黄色いコートにブラジャーパンツ肌色ストッキング、
うん、
まあ王道ですよね。
王道ですね。金髪のなんかカツラって結構多いですよね。
なんですかね、
憧れじゃない、だから、
ああブロンド美人っていう、
そう俺はっていう、うん、その一番自分から遠いものに対しての憧れ
なんか古いですねそれね
古い憧れみたいな。
なんかあれですよね、あのロンドンのあのフッカーみたいな、
ああそういうイメージはありますよね。
ねえ、
それこそブーツもロンドンブーツを履いてね、フッカーっぽい感じで。
はい。切り裂きジャックに狙われたいんですよね、多分、ね。
あ、そうそうそうそう。古いですね、いずれにせよ。
うん、12月15日、東京都、午後4時50分頃、路上で男が二度にわたって下半身を露出して、いずれかへ立ち去りました。
二度にわたってって、一回閉まったってことですかね。
これね、あの、はい、別ソースで確認すると、
はい、
ママチャリ自転車を走らせながら通行人の視線に気づいたところで、うん、素早く2度ズボンを下げた
2度ってことは1回上げてるってことだもんね。
ザッザッってことですね。
うん、なぜなんだろうねあれでしょうね、だから通行人も2度見したからいずれの階も脱いだってことじゃない
です
かそう、もう来た時にもう一回脱ぐっていう
すっごい反射神経がいいっていう、うん、
すごい反射神経ですよね
12月21日東京都、午後2時半ごろ、公園内でベンチに座っていた男が急に立ち上がり、ズボンのチャックを下ろして陰部を出し、ブルンブルンと言いながら立ち去った
エンジンがかかったんでしょうね。
ダブルミーニングの可能性がありますよね。ねえ。
すごいね。
そうね。
まさにその、なんでしょう。ちょっと休んでたけど、
はい、
よし、帰るかってことで、エンジンをかけ。
はい、かけ。
ブルンブルンブルンと。
エンジンを回しっていうことですよね。
うなりを上げて、
そこエンジンなんだっていう、
まあまだちょっとしょぼーんとしてるだとしたら、
そうですね、
ちょっと暖気運転が必要ですけどちょっと エンジンが冷えちまったな、
冷えてたって、うん、これももうね、やったことがすごすぎてあんまり言うことがないんですよね。
そうね、何も言わないのが一番面白い
ですね。結果一番面白いっていうことですよね。
俺のハーレーダビッドソンがっていう意味はないんだけどちょっと面白いかなと思う
勢いだけですよね。
そう、右の球はハーレーで左の球はデビッドソンみたいな
名前
ハーレー&デビッドソンってつけてるかもしれないよね。
12月24日愛知県、午前8時ごろ、男が女性に対して、パンツ見せてと申し向けて下半身を露出した。
おかしいよね。
どっちだ、
うん、これは気にしないでくださいってことなの、
それはそれってことですかね。
うん、2つ要求しているようだけど、
はい、
これを見て、プラスパンツを見せてみたいだけど、
はいはいはい、
いやいやいや、これは別に関係ないです。
ギブアンドテイク的なことではないんですね。
そういうことか。俺は見せてるから、
はい、
あ、見せてね、パンツを見せてねってこと。
は
いはいはい、うん、ああ、それが成り立つと思っているのかもしれないね。
それは等価交換ではないですよね。
まあ、だから、
価値が違いますよね。
だいぶ譲ってるつもりなんじゃないですか。パンツでいいよって言ってんだから、こっちは全部出してるのに。はい、まあ、金持ち思想ですよね。まあまあ、パンツぐらいでいいんじゃないか。
はいはい。男は20代前半で任天堂 DS を持っていた。
片手間ですね、まさに、ね、なんかゲームの途中にみたいな。
ついでって感じですよね。で、まあ、この辺で、年末が差し迫ってきて年が明けようかっていうところなんですけど、
はい、
年末年始だからといって不審者は休んでくれないということで、まとめていきます。
はい。
12月31日、兵庫県。午前1時50分頃、路上で全裸で徘徊する男が目撃されました、
うん、
黒い靴下と黒い靴を履いた男ですと。
お
そして同じく兵庫県、1月1日、 午後8時24分頃、路上で徒歩で通行中の成人女性に対して下半身を露出する男が現れました。
うん、
愛知県1月1日午後10時頃、下半身を露出してロングコートを着た男が徘徊。静岡県1月1日午前2時半頃、徒歩で帰宅途中、自転車に乗った男が後ろから追い抜きざまに下半身を露出。1月1日愛知県午前2時半頃、男が徒歩で帰宅中の女性に対し下半身を露出、
うん、
除夜の鐘が後ろで鳴ってボンドが散らされようとしている最中に下半身が出ている。
そうはさせじとって感じですよね。煩悩ここにありみたいな、これぞ煩悩じゃみたいな感じが。対決姿勢を崩さない感じがしますよね。
崩さない。
むしろあれ露出染めみたいな感じ。
そうですね、
今年の露出染めはこれだみたいな感じで、
皆さん年あげて2時間半後ですからね。
そう、たった2時間しか持たなかった。早いですよね。
早いですよ。というわけでここまでお送りしてまいりましたけれども、
はい、
まあこんな感じで今年もまあゆっくりと運転し始めようかなと思いますけども、
うん、スローなスタートを切ったつもりですけどね。
そうですね、はい、
はい、なんでしょうね、これ唯一、
はい、
私が使ってるのは、まあ、あなたはいろいろ準備とかしてるんですけど、
はい、
私はこうフラッと来て喋ってるだけなんで、はい、唯一私が使ってるのは声だけなんですけど、
はいはい、
この声がですね、
うん、
まあ、気づかれてないかもしれないですけど、
はい、
あんまりこう声がうまく出てないんですよ、最近。
そうですね。
うん
うん、
ずっと調子が悪いん
ですよ。悪いですね。
1年間ぐらい。で、もしかしたら、その、すごい昔過去回を聞いたりすると、はいはいはい、今の調子が良くないことに気づく人もいるんじゃないかな、
はいはいはい、かもしれない。はい、
うん、
まあ、はい、あれですよね。だいぶ前に一回体調崩して、
肺炎のような形で、
はいはいはい、
声がおかしくなったんですよ、
ね。そっからずっとですよね。
そう、
大きい声出てないですよね。
そうなんです。で、別でこの前ね、耳鼻科に行きまして、
はい、
ただこれは喉ではなくて、
はい、
耳がちょっと痛くて、
はいはいはい、
まあ行ったんですよ。でそれはね、なんか外耳炎ってやつで、まあ、炎症を起こしてますとかだったんだけど、
はい、
ちょうど私の前の人が、うん、患者さんがおばあさんで、
はい、
カーテン越しでこう聞こえるんですよ、
うん、
症状とか、やり取りが、うん。そうすると、おばあさんはそのちょっと声が出ないと。
はいはい。
で、なんか全然出るづらいんだ、みたいに言ってて。
はい。
で、こう、なんか、あーとかやると、あ、これ声帯が炎症起こしてますね、と言われてて。
はいはい。
まあ、いろいろやりますけど、
はい、
最大一番ね、気をつけなきゃいけないのは声を使うなと。喋んないでくださいって言われてたんですよ。それしかないな、対処法は、って思ったんですけど。ねえ、だからなので私もあんまり使わない方がいいんですけど、
いいんです
か、なかなかね、これ、2時間以上撮ったりすることもありますので。
はい。っていうか、それ以上に日常生活、我々も一応働いてますからね。
そうそうそう、そう。
喋、
う
ん、んないわけにはいかないですからね。
全部メールとかね。まあ、ありっちゃありですけどね。
ありっちゃありですけどね。
うん、で、まあ、あ、そうなんだと。じゃあ、そのおばあさん大変だなと思ったわけですよ。
はい、
思ったんだけど、なんかさ、
はい、
その先生とのやりとりを聞いてるとさ、
はい、
すっごいやっぱ喋るんだよ、そのおばあさん。無駄に。答えが多いんですよ。Q&A の Q に対しての A。全然この人、言うこと聞いてねえじゃん。
おばさん特有のやつだ。
そう。さらにですよ、さらにちょっとその後病院、ほら、処方箋もらって薬局行ったら、
はい、
そのおばあさん前にいたわけですよ、薬局でも。
は
い
は
い、
うん、
したらまた喋ってるんですよ。薬剤師の人と。
もう守れてない。
旅行の話とか。必要最低限で済ませろと思ってるんですけど。 これ治んないな、このおばあさん。
治んないですね。帰ってきて、はい。ずっと丁重でしょうね、それじゃあ、ね。そう。出ないのに喋るんでしょう、ずっとね。
そう、そうそう。私も一言は言えないな、と、それを見て思った。はいはい、
そうですね。聞かれな喋っちゃうからね。
そう。なので、まあまあ、まあでも今年もね、はい、1年、私は一応これが、はい、唯一の道具ですから。出なくならないってことは避けようと思ってますので。
はい。ちゃんとケアを。
はい、普段はね、もう、はい、この収録以外喋らない。日常生活を送ろうと思ってます、
はい。はい。ぜひ挑戦してみてください。
はい。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それでは今年も一年よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。